Radio Fever.
佐野です。
小田です。
サタデーラジオフィーバー。
サタデーラジオフィーバーのお時間でーす。86回の前半でーす。多分、なんか特別回とかを含めたら、実際やってるラジオの個数的には200個ぐらいいってるんじゃない
かな。とっくだと思うよ。
音源的には200ぐらいいってるんじゃない
。
めちゃくちゃ怖いよな。その、下枝しか喋ってない音源200あるって。咀嚼 ASMR やめてもらっていいですか？
ボリボリ
ASMR さ、なんかそのなんていうかな、ガチのやつとか聞いたことある？
あんま詳しくないんだよね。
催眠系とかさ、催眠系とかさ、
はいはいはい、ない、
うん、ちょっと興味あんだよな。
やるのってこと？
いや、あー、だから聞いてみる。なんていうの？
え、でもじゃあ、聞けばいいじゃん。それは、聞いていただいて。
ちょっとまあ、でも怖さもあるけどな。
なんで？
なんかこう、なんていうのかな。まあ、踏み込めるラインみたいなのあれへん。これをこう、これをやってしまったら、ちょっと一段階こう、なんていうの。見える世界変わるな、みたいな。
変わればいいよくない？
ハード、だから例えば、例えばの話だけど、
はい、
その銀粉塗りたくってお互いでセックスするっていうのを提案されましたっつって、
はいはい、
それ踏み越えてしまったらもうちょっとなんか別の世界に到達そうな感覚があって、
だってそれは別にあなたやりたくないことですよね。やりたくないことは別にやること必要ないと思いますけど、催眠は興味あるんだったらやればよくない？
そうね。だってあなたが、のレポ聞いてたらちょっと面白そうだと思ったもんね。
ああ、まあ、本当噛んだ5000倍になるから気をつけて。
噛んだ5000倍にされるって何だ、そんなに。だからその、1を何なの ?1 が何なのだから
。いや、1はもう普段が1じゃん。普段が1として5000倍になったから。
5000倍感度って何なのだから。その、羽、なんか要は、なんていうの、あのほら、パタパタのさ、ホコリ取るブラシみたいなのをつって、もう断ぞっただけでもう悪夢するみたいな感じってこと、5000倍って。まあ
それはそう、それはそうですね。もう普通に、そんなもの使わなくても指でこう、シュッてされただけでもう、もう、絶叫して白目向いて、のけぞる。ようになりますからね。
それやっぱりそれ怖い。だからもう怖いよな。それだからもう超えてる気が。興味あるけど、それに、そこに行きたいかっつうとさ、いや、多分ね、記憶を消してくれたらいいんやろうけど。
でも体は覚えてるよ。
指でツーってやられただけで白目向いて、あへーっつってるのを。
逆にだって記憶なかったらさ、この体どうしちゃったんだろうってなるでしょ。
じゃあ、録画とかされてたら、こう、なんかもう、それを見たくないわけよ。
録画は別にされないじゃん。されないから安心してください。
え、どうって、その、あへーってなってる時の、感覚っていうか、その、ま、記憶として残ってるの？催眠中の記憶。
あ、全然ある、全然ある。でもなんか、やっぱ冷静な部分っていうか、その、完全にもう気持ちよくて、白目向いて絶叫してる自分と、こう、なんていうか、俯瞰して見てる自分がいて、その、だから別に安心よ。それ、その、俯瞰してる自分を取り、なんていうの？捕まえてれば大丈夫。
俯瞰してる自分、泣いてない大丈夫。
いやいやいや、良さそう、気持ち良さそうで何よりですね、みたいな、感じだから。
ああ、恩恵派なんだ。
そうそうそう。
なるほどね。
やっぱ自分だからさ。
そうね。
うん。
そう、もうでも戻してもらわれへんかってすごい怖いなとか思ったりせえへん。だから5000倍の感度でさ、そのまま帰られたらさ、もう5000倍のまんまでいきながら
ね。催眠はね、こう自分がかかりたくなかったらかかんないですから。
ああ。
そんな、エロ漫画じゃないので。
感度5000倍をやめますって思えば思える、直せるってこと。
そうそうそうそう。
そうね。確かに。でも、あれやんな。だから、その、 人の手が加わってるから、そのなんていうの、催眠オナニーとか、その、感度上げる催眠とかって。
はい。
だ対人じゃないと無理やんな。いや、だから感度5000倍にして、なんかこう、勝手にこう、なんていうの、動くマシーンみたいなのを用意されて、あとはお楽しみくださいって言われたら、別に、それは気持ちよくないってことやんな。
え、それは多分気持ちいいと思うけど。し、だってさ、その、いきなり、なんか突然マシンが現れたらあれだけど、
うん、
もう今から感度5000倍の状態であなたにはこのマシンを体験していただきますみたいなこと言われたら、もう完全悪夢昇天状態よね。
あ、じゃあ、え、そ、あ、そうなん？え、じゃあ別にやれないやん。その、催眠中は常に人がいなくても、大丈夫なんだ。
いや、わかる。感度。されたことないからわかんないけど。
じゃあ、いや、その、要はその、なんていうの、ビジネスの可能性を考えていて、
はい。
要は、だから東京悪夢ランドみたいなのができる可能性はあるってことやんな。
ああ、その、なんか、
マシンに乗っ、マシンとか、まあ、椅子に座っていただいて、
うん。
順番に、その感度5000倍にしていって、で、あとはマシンが、体力をこう導いてくれるみたいなさ。
さ、
はいはい、
まあ、一部屋に4人とか集めて、こう、一人ずつ、こう、催眠かけてって、
そうそうそう。
この後は、じゃあマシンにお任せください、みたいな感じで、こう、最初の15分だけ催眠かけて、残り45分はマシン、みたいな。
そうそうそう。
のはできるよね、きっとね。
順番待ちの時は、ラルソン・ジェントルマン、つって。東京アクメリゾートへようこそ、みたいな。
みたいなのは多分できる。
あ、いいですね。
まあ。
効率を考えてしまったけれど。なるほどね。
どう？まあ、そのマシンって何って感じだけどね。ないのよ。
快楽で導くマシーン。え、でも、5000倍の感度にしてたらさ、
うん、
要は、なんていうの、こう、風が吹く、だから椅子にこう、なんかシュッてこう、空気出るとかさ、
うん、
水がピュピュって飛ぶとかさ、
うん、
そんなんでもすごいもう敏感やから感じれるんじゃない？
まあ、そうかもしれへんね。まあ、風は多分感じる。
そうやな。まあだから、
まあでもその風もさ、
ちょっと、うん、
なんていうの、扇風機とかだと感じないと思うんだけど、こう、そよ風みたいな。
ああ。
ちょっと強すぎると多分、シャットアウトすると思うから。
怖いな、でも、感度5000倍になった状態でさ、
うん。
その快楽導くマシンに座ってさ、拘束されててさ、
うん。
で、AI が乗っ取られてさ、
はい。
そのマシンがもうすごい暴走してものすごい快楽導いて、全員が生きうるみたいな。
はい。
人質に取られるみたいな。AI が暴走して。
はい。
それいいね。ちょっと SF 味があって。
まあ、すごい、こう夢を持って期待してくださってるところ恐縮なんですけども。
はい。
多分そうなったら溶ける。そうなったら1倍になる。
あ、冷静になったらあかんねんな。
うん、そうそうそうそう。
マシン壊れとるかなって思ったらもう感度は1になる。
そうそうそうそう。
ああ。
し、なんかその冷静、もうその、だってマシンが乗っ取られたらさ、もう、ちょっと異常事態じゃん、みたいになる。うん、し、なんかその、もし AI が搭載されてる、AI っていうかまあなんか、搭載されてるんだったら、ちゃんとその、どこかで止めるように、こう設計しないといけないので、その設計側のミスですね。リコールなどに発展しますので。
そうね。
はい。
その、なんていうの、複数人をさ、感度5000倍にして、快楽に導く、アトラクションがあったと仮定して、
はい。
要はね、その、泣き、なんていうかな。めっちゃ一人が号泣してると、もう片方が泣けないみたいなのあるじゃん。うんお葬式とかでもそうやし、
はいはいはい。自分よりすごい泣いてる人がいたら、あ、なんか冷めちゃったな、みたいになる。
そう、
は
い。そういう感覚になるリスクあるよな、今思ったけど。なんかその、自分は客単価を考えて、一回のその催眠で、たくさんの人を快楽に導いたらお金儲けできるんじゃないかって考えたけども、
うん、
隣で、もう白目向いて、あえー言ってるのを聞こえてきたら、催眠解けるかもな。
ああでもそういう催眠にすればいいんじゃない？
え？アヘー音が聞こえたらも
っと興奮する？隣の人と同じくらい気持ちよくなりますみたいな。
あー。
ただその気持ちいい共鳴が起きて、もう感度が5000倍、1万倍、2万倍ってこう、 どんどん増えてくようにすればいいんじゃない。
その万倍は何なのよ、その自分のどうなのよ精神が。
いやもう
一に対してさ、
多分それは催眠でこう自分と相手とか気持ちいいのを見てると気持ちよくなるみたいなのは多分できる。
あ、それはそう。
うん。から、それ、こう、相手がもう、あへん、ごほほー、みたいになってる状態を見て、もう自分もそうなってるみたいな、うん、気持ちになるのは多分可能だから、いけんじゃない？
そうね。
うん、いける気がしてきた。
いける気がしてきたね。ちょっと、ちょいちょいこう、下ネタビジネスを考えるという、不毛な時間をね、作るんですけども。
ね、ちょっとやっぱ、風営法がむずいな、ってのは。考えますけどもね。
でも自分たちが、まあ、莫大なね、財産を得たときは、千葉に東京アクメリゾートを作ります。
どこに作る？
千葉。
千葉に、ね、作ります
。はい。はい。というわけで、お便りを読みます。
はい。
またこう、たまに溜まっているので、続けて読みます。
はい。
ふつおたです。
はい。
ちょっとこう、偶然にもちょっとディズニー味がある話です。
え、はい。
匿名希望の方です。僕は日常生活で隠れおちんちんを探すのが得意です。先日も一つ見つけたのでご紹介いたします。それは銭湯でサウナを利用する場合にもらえる扉の鍵です。よかったら、サウナ、銭湯、鍵で画像検索してみてください。いくつか種類はありますが、白い形状のものが隠れおちんちんです。くっきりした仮首、ふとふとしい弾痕、ふっくらしたたまたままさにおちんちん。入浴中もその形状の美しさにうっとりととろつき上げておりました。僕からは以上です。また隠れおちんちんを見つけたら報告いたします。さようならということです。ありがとうございます。
はい、さようなら。
え、なに隠れおちんちんってなに
隠れおちんちんですよね。日常にね。
置ける。
まあ、東京おちんちんランドに、あるんです
よ、ね。
隠れおちんちんが、はい。これ
子供嬉しそうに、うん。
皆さん検索しましたか？
これ何なん？自分も検索してへんねんけど。
あ、まあ、サウナでさ、こう、追加料金が必要、はい。銭湯にプラスでサウナ入るためのお金を払わないといけないんですけども、
はい。
その払ってない人が入れないように、こう、鍵みたいなのを渡されるんですね。
はい、なるほど。はい。
で、その鍵がないとサウナに入れないっていう感じなんですけども、その鍵っていうか、はい、そんな鍵なんて大層なものじゃなくて、こう、フックみたいな。
ん？うん。
扉に取っ手がないのよ。ついてなくて、穴が開いてて、うん、そこにその、おちんちんのようなこう、フックをキュッてかけて開けるっていうシステムなんですね。
なるほどね。はい。はい。はい。はい、
なんですけど、っていうのが、そもそも、サウナ、銭湯、鍵で調べると出てき
ます。サウナの銭湯の鍵の形状、形がチンポの形してるってことね。
そうですね。
あ、ようやく理解しました。なるほどね。
はい、まあ、
サウナの鍵を、なんか、腕かなんかにつけてて、で、それでそのなんか、こう、タオル巻いてる人のその下腹部が見えるから、チンチン見えるラッキーって思って、読解力
が違うってことね。いやいやいや、ちょっと全然違いますので。まあ、そうですね。金玉のようなところがあるんですけども、まあ、膨らみが、ね、はい、あるんですけど、はい、これどちらかというとですね。
うん。
エネマグラですね。
ちょっと待って、もう検索するわ、もう。
しない？これ見ないことにはね、わかんない。
サウナ。
鍵。
銭湯。銭湯。で、画像検索。
わかった？
チンポや。
あ、まあ、ね。まあ、ちょっと仮首ってかさ、先っぽがさ、ちょっと、怖いけど、うん、こんなチンポ買ったら。ちょっと。命を刈り取る形をしていますけども。
そう。返しがついてるから。
そうそうそう、返しがね、ついてる。
ピストンするとき、すごいよな、これ。
ちょっとこれは、ごめんっていうかも。
鬼下取りしてるって感じかな。
まあ。
でもこれさ、いろんなその線路の鍵出てくるけど、
うん、
結構共通してんねんな、この形状は。
まあまあまあ、その、なんか引っ掛けるっていう目的が一緒だからさ。 リテクションじゃん。
ああ、へえ。へえ、初めて知った、こんな。へえ。
まあ、エネマグラかな、これ。まあ、お尻に入れたら多分気持ちいいことは気持ちいいと思う。
いやいやいや、入れるな。
銭湯
もらって、これこれっつって、入れるな、公共
施設
で。
あの、サウナの扉のふりをして、こう、お尻を突き出してる。
お客さん、サウナ入らなくて大丈夫なんですかって心配した、その銭湯の人が。いや、もう入ってないんですけど、入ってるんですよねっていう、なんか、言葉遊びを楽しむみたいな。もう入ってるんですよね、今。
まあ、サウナに入ってるっていうか、サウナを入れてるっていうか、みたいな、カスのね、ことを。
ええー。普通の鍵やったらあかんねんな。
やっぱ危ないよね。
ああ、そうそう、そういうことか。
そうそうそう。
そうね。いざなんか壊れた時とか怖い。
そうそうそう。から、
簡単なもん
ね。まあ、内側からは押せば開くようになってるからさ。
はいはいはいはいはいはい。
こう外側からは、こう、鍵がないと入れないようになってるって感じですね。
世の中にはこんな、隠れチンポあるんだね。
ねえ、他にもね、隠れチンポをもし見つけたよって人がいたらぜひお便りお待ちして
ます。いや、送ってください。ちょっとこれマジで知らんかった。はあ、なるほどね。ちょっとこの感動を味わうためにまたギリギリまで画像検索しないようにするから、みんなちょっと隠れおちんちんがあったら送ってください。普通でね。
チンポ、ま、私は結構銭湯行くからさ、これ使ってるけど、うん、チンポだなと思ったことは一度もないですね。
それはあれですよ。もう赤毛の案がなかったわけですよ、あなたに。
あー、なるほどね。
そうです。もう、その世界の視点を変えれば別に進歩になるので。
なんでもね、この世ってそうだからね。
そうです。もう全部進歩やんって。急に覚醒したらもう全部進歩になるので。それは。というわけで、次のお便り、佐野くん呼んでもらえますか？
はい。ふつおたです。サタラジのお二人、こんばんは。第83回の後半で佐野さんが、金玉を触りながら寝る人は他にもいるでしょうと言っていましたが、私も触ります。私の場合は、寝る前に陰嚢を揉んでしまいます。ただ、それはベッドに入ってから寝る前までで、寝入る時には手を離しています。単純に陰嚢を触ると落ち着きます。ただ、もちろん人前では触りません。かっこ、玉ポジ直す時には触ってしまいますが、私には彼氏がいますが、彼氏と一緒に寝るときも、彼氏が私の金玉を揉むのが寝る前のルーティーンになっています。金玉は最高のリラックスアイテムだと思います。小田さんも寝る前に金玉を触ってみたらいかがでしょうか。寒くなってきましたので、お体ご自愛くださいませ。ラジオ応援しています。とのことです。ありがとうございます。
ありがとうございます。リラックスアイテムなんだ、金玉って。
そうよ。あんた、なんか最近、寝つきが悪いみたいなこと言ってて、耳温めるやつ買ってたでしょ。
買ってた、寝とすとかよ。
買ってたでしょ。もうね、そんなもんせんで、金玉揉む。まず。まず金玉揉む。
そんなやったらさ、出んへん、まず。薬局で。金玉を揉むことがリラックスやっていうことをさ、
うん、
その、なんていうの。製薬会社なりさ、ドラッグストアの開発チームがさ、うん、気づきを得ているんやったらさ、
うん、
まずそのなんかあの、目温めるやつとかが出る前にさ、
はいはい、
なんか金玉揉んでみーやみたいなさ、やつ出てるんじゃない
？いや、だってもうあるじゃん。し、まあ、他人の触る、そのね、この人の彼氏は、その自分の触ってくるっていう感じらしいけど、私別に他人の金玉、うん、興味ないっていうか、他人の金玉でリラックスはあんまりしないんだよね。
なんかあの、その自分もその、耳栓の中に、
はい。
あったかくなるやつ、なんかもう回路みたいな、うんうん、ミニ回路みたいなの入れて、
はいはい。
で、つけて寝るみたいなやつやったんですけど、
はい。
まあでもほんまに確かに、寝つき良かった。
ああ、いや。ちょっとまあ正直私もね興味あるんですけども、それ
起きた時の目覚めが良かった、うん、だから多分入眠に至る時間が多分短くなってる。
なるほどね。じゃあ効き目はありということで、まあ小田さん的にはね効き目はありということで、
良かったから、だからそういうなんかもうこう人体のメカニズムを利用して、
いやいや
効率的にその金玉
だって必要なもの何もないよ。金玉揉めばいいんだもん。 自分の。
金玉のでもメグリズムみたいなやつがあれば。
いや別に温めなくていいんだもん。揉めばいいの。ある、今あんたの股の間でブラブラしてるやつを揉めばいいだけなのに、何もね、アイテムはいらないんですよね。だからちょっとそういう製薬会社とかさ、そういうのが入ってくる隙がないんじゃないかな。
そんなに正しいと思うでもないんよな。その金玉を揉むことに対して。ファンを。でも、まあ、揉んでくださいっていう人いるけど。
揉んでくださいっていう人いる？
いる。
まあ、じゃあ、それは揉んであげて。
でもほら、何？コラボした人でもって。金玉をこうギューって。
あー、まあ、また別ですけどね、それはね。
そう、孝一くんという方で、シャインマスカットみたいな、パンパンにこう、ビューって、ね、するみたいな。なんか、なんかまあ、需要はあるんじゃないの？
需要は、だから、でもそれ。
金玉をめちゃくちゃこう、ギューする道具みたいな。
それはだって、ただ柔らかいものを握りつぶしたいわけじゃなくてさ、男性がもだえてる姿込みなわけじゃん。うん、
そうね。もう金玉、あとね、金玉をね、このお便りの彼氏さんが揉んでくれてますって言って、てるけど、
うん、
多分彼氏っていう関係性信頼関係があれば、うん、委ねてもいいと思う金玉をね。
はいはい。
でもこう例えばワンナイトする人に、
うん、
金玉をこう委ねるっていうのは僕できへんと思う。生殺与奪の権利を向こうに委ねてる。
お前が消えて喜ぶものにお前のオールを任せるな。
だからギャーってさ、ものすごいギャーってやられたらさ、多分失神するじゃん、人って。
まあちょっと、ね、わかんない、そのさ、全力で金玉握られたことがないからわかんないけど、まあ痛いよね。
多分、まあほんまに、てか内臓のダメージだから、
あ
多分気絶すると思うね。失神すると思うね。はい、ほんまにその信じられないぐらい力でギャーって。
突然本気出されたらね。
そう。まあ、だからなんか委ねない気がすん。なんかこう、触り方でもさ、ゴリってしたらすごい痛いじゃん。
そうだね。その、つなぎ目のところが痛くない？
そうそうそうそうそうそうそうそう。相手がまあ、ほんまに、だから勝手してる触り方の人やったらまあいいけども。
もう今も私、金玉自分で持ってるもん。
安心するから。
安心するから。
まあでも、これから先な、あったかく、その、寒くなってくるにつれて、高まってくるのかな、需要が。
確かに、金玉あったかいですからね。
そう。で、こう、揉んでるときって、こう、なんていうの？内ももってか、こう、ももをこう、閉じたら、さらにこう、熱がこもるから。
あー、そうね。閉じない、閉じたくないかも。
でも自分が触る分にはいい。自分もちょっと肯定的になりました。
あ、じゃあ。
ね、そう。でもちょっと他人にっていうのはまだちょっと踏み込めないかなって感じでした。
まあまあ、私もそれは別にそうよ。他人のを触って落ち着くこともないし、他人に触らせて落ち着くこともないから、自分で自分の金玉を持つことで落ち着くんだろうなと思ってる。
まあ、冬版の金玉と、シンパすごいよな。なんか、人体ってすごいよね。
ねえ。温度でこんなに変わるんだっていう。
そうそうそうそう。すごい縮こまるとこ、ほんまにこう、こんなんやったっけみたいになるよな、風呂場とかで。
もう今日びっくりしたんですけど、
うん。
その、金玉が中に入っちゃうじゃん。
あるあるあるあるあるある。
何だかないぐらいにさ、見たから、びっくりしちゃって。うん、あ、寒いとこうだったな、みたいな。
すごいよな、人体。だから、そのもうほんまにこう、入ろうってなんていう、勝手にそれを安全装置動くってことやな。
そうね、本当に不思議な。温度センサーがついてんだね。
すごいな。なんかこう、前もさ、金玉話でさ、
うん、
した気がすんねんけどさ、
うんうん、
金玉がでかい人ってさ、
うん、
巨根としてさ、見られがちっていうか、パンツがふっくらするから、
はいはいはい、
大きく見えるようになるじゃん。
はい。
それって結構こうメリットでもあるけど、デメリットでもあるなと思っていて、 期待値を上がってしまうから、
はい。
でかい人にとってはメリットないけど、
うん。
逆のパターンの時はちょっとこう、怖いよな。誤解帳ってなった時に。
なるほどね。
どうなの？でも、でかっ、チキン玉が好きな人っていうのもいるんやろうな、きっと。フェチとして。
まあ、でも、まあそうね。わからんのよね。だから、金玉だけがでかくて、竿が小さいっていうか、その、
うん、
金玉だけやん、みたいなことが今までなかったかも。
めちゃくちゃでかい金玉の人はいるじゃん。
それはでも、竿もでかいな。
そうかな、どうだろうな。
まあ、確か、金玉がさ、本当になんか、マジで、ケーランぐらいある人いるよね。
いる。で、逆パターンもあって、めちゃくちゃその竿がでかいのに、うん、玉が全然小さいみたいな、超小さいみたいな人もいる。
なんだろうね。竿、まあ、竿のさ、でかい小さいは、もう散々語り尽くしてきたけどさ。
うん。
金玉、まあ、まあ、竿もさ、大きくしようと思って大きくできるものではないですけども。
なんか、金玉はいけんのかな？言うじゃん。あの、指のさ、なんだっけ。うん、薬指やっけ。
あ、薬指を折り曲げたところから、こう開いた薬指じゃないっけ。
が大きさなんだっけ。
な気がする。
で、なんかこう、ピンって手伸ばしたときに、
うん。
人差し、なんか人差し指よりも、薬指の方が長い人は、
ああ、それね。
進歩がでかい。
はいはいはい。
なんかみたいな、なんか、方法が、ちょっと前つばで、あるんですけども、はいはい。どうなんでしょうね、それも。
私、薬指がさ、ちょっと、
うん、
骨が折れたことがあって、曲がってんだよね。からちょっと。
それでも、進歩に別にリンクしないでしょ。
リンクしないけど、でも、だから、ちょっと曲がってて、この、うん、なんていうの、薬指が短くなってんね。
あ
ー。からちょっと、不利。
不利。そうね。判断が、あー、だからこう、指で判断するタイプの人やったらってことね。
そう、そう、そう。不利。そういう人だったら不利。
はじめまして、って握手した瞬間に、こいつチンポ小さいなって思われる。
そうそう。
思う能力の人やったら、不利ってことね。
ちょっと不利。まあね、実際そう思われて、まあ正解か不正解かちょっとここでは言わないんですけども。けども。
シュレディンガーチンポなのでね、それは。
もうね。
そうね。もう、ちょっと、王政をね、交わして人にだけしかわからないものはありますから、ね。
そうそうそう。
そうね。でも意外と金玉触る人、少ないんかな。
少数派なんだね。なんだろうね。どういう人が触ってどういう人が触らないのかっていうのを知りたい。なんか、ないかな。触る人は。
あと金玉のでかさはどこにリンクしたか。なんかその竿の大きさはさ、
うん、
指でまあ、こう、よく、まああるじゃん。ツイッターでも定期的に出るけどさ。はいはいはい、金玉のデカさはどこにリンクしてるんやろうね。
ねえ、あんまり正直着目しない部分だからさ。
そうやな、
あんま。
鼻とかもさ、なんかようリンクしてるみたいな聞くやん。
はいはいはい。
ちょっとわからへんよな。てか、紐づいてるのかな、実際のところね。
ま、
生殖器が何らかのその部位と。
なんか、そのやっぱ、母親の子宮の中で私たち作られるわけじゃないですか。
はい。
で、その時に、まあ、この、できていく過程で、末端、手足とか、
末端、うん、うんうん。
と同じ感じで、チンポも末端扱いだから、
うん。
手足が大きいと、チンポも大きいっていうのは、なんか理にかなってるね、みたいなのは見たことある。
っていうことは、足のサイズがでかい人は、
うん。
チンポでかめ？
チンポがでかいのかもしれない。
手がでかい人もも
うチンポがでかいのかもしれないね。
ああ。っていう。あんま見たこと、そうね。意識してなかったな。
その、末端扱いなんだってその時は私思ったんだけど、チンポが。
もう佐野くんの能力でさ、
うん。
相手を見たらどんなチンポをしてるかわかるっていう能力はあなたは持ってるって言ったじゃん。
はい。
それはでも手とかそういう足とか見てるわけじゃないんでしょ？
うん。
もうちょっとオカルティックな話なんでしょ？
もう。オーラよね。
なんだよ、オーラ。
見えんのよ。
その白いチンポみたいなオーラが見えんのかよ。
見えんのよね。
ズズズって。
うん。完全に見える。まあでもちょっと最近失われてしまったんだけどね、その能力が。
あー。で、あれなんかな、やっぱセックスをすることで、キープできる能力なんかね。
なのかもしれない、そう。チンポに、チンポというものにあまり興味がなくなってしまったからなのかもしれない。
あ
ー。それまではね、チンポのことしか考えてなかったわけですから。
うん、そうね。冷却期間が必要なのかもね。
そうかも、そうかも。
また、でも、狂い咲くとかって言うじゃん。
遅咲きのね。
全然せ、そう、遅咲きの狂い咲きみたいなのだから、はい、今休んでてまた30代の仲間ぐらいだったら急に爆発するかもしれへんから。
いや、でももうだから咲き終わったんだと思うんだよね。早咲きだからさ、私は。すごい。
なんか、ほんまに、若い頃から、だもんな。
うん。もう本当に人生でセックスしてない時間、期間の方が全然短いからさ。だからこれからようやくセックスしない人生を歩みたいなって思ってる。
20代後半にして。
もう終わるよ、20代も終わるのに。終わるからかもしれないですね。
あー。卒業式したら、でもうセックス。
え、誰が参加してくれんのそれは。
同じく卒業した人、うん。
同期のみんなとね。恩師と。誰だろう、知らない、いないんだよな。心当たりないんだよな。
楽しかったじゃん、生大会。つって。思い出を振り返ればいいんじゃないですか。
戸惑った、目隠しプレイみたいな。やつ、やっで、最終的には下の口で旅立ちの日に歌いたいね。
そうですね。だ卒業証書のほら、入れる箱あるじゃん。スポン。
はいはいはい。
あれをこうちゃんとこう、チンポに被せていただいて。
あー。卒業証書はどうすると。
まあ、込み。
込みなん
だ。だから、まあ、もう、ずっと立った状態で、もう少々ごともうスポンってこうやって、で、卒業と同時にしおれて、で、それで蓋が閉めるれるようになるみたいな。でもそれもセックスと別れするみたいな。いいですね。
その卒業と同時にのさ、卒業の何、その瞬間がいつなのかだよね。どこなの？卒業っていつなの？どれなの？
解散って言ったらじゃん。
なるほどね。
セックス解散って言ったらもう
終わりなの。そこで、ね、
急にこうもう慣れて、はいはい、スーって慣れて、でもその卒業証書入れがカランカランカランってみんな一斉に落ちて、
もう拾いもせずにね。
でセックス以外の何かを見つけて、はいはいはい、みんな旅立っていくんですよ。
まあ、セックスにね、命を燃やしてる方はすごい、もうそれはそれで素晴らしいことだと思いますけども。
うん。
ね。
それ以外のね。
それ以外のことも、ね。
楽しみもありますから。
ちょっと私はあまりにもセックスに人生を捧げすぎた。
逆になんかそれをこう、生かすなんか、生かすことでけんのかな。
まあ、今生かしてると言っても過言ではないと思うんですけど、この、こんなね、こんなことして。こんな下ネタをさ、3年も4年も話し続けてんだから、こっちは。
経験がいかない。よう経験者求むみたいな求人でな。ね、即戦力来たわみたいな。即戦力、そう。
まあ、即戦力ではあると思うよ。正直。でもやっぱちょっと未経験の、ちょっと業界変えたいな、みたいな。うん、このセックスで培ってきた能力もね、別にだって、もう消えないからさ。
そうね。そうそう、セックス学校1年生のね。教室に、おっすーつって OB。
今年の一年はなんかしけてんな、みたいなことを言う。嫌な OB。
カーテンの膨らみで立たないんだ、今の子って、みたいな。
いや、うちがいたセックス学校はそんな低レベルじゃないからやめて。
偏差値。性偏差値が高い。
そう。
というわけで、あっという間に、お時間になりました、ラジオの。
ね、結局お便りは全然読めず。
いや、すごいね。来ますね、お便りね。
ありがとね、みんな。
でも絶対読みますんで、あと、12月中に、ちょっと、大型の配信スペシャルやろうと思いますんで、
それ
読み切れなかったらもうそこで一気に読みますんで、みんなもうちょっとどんどん送っていただいてって感じですね。
はい。
というわけで、来週、だからその、ラジオで言う来週に、12月にちょっと行う配信イベントの詳細を話そうと思いますので、
はい。
皆さんよろしくお願いします。というわけでまた、86回の後半でお会いしましょう。
バイバーイ。